今日は御箇所の第2章です。このところではイスラエルの悪について語られています。一節に、災いだ、不法を図り寝床の上で悪を行うものと言われているわけですけれども、まさにそれがイスラエルの民の姿であったわけです。彼らは何をしていたのか。二節を見ると、畑を欲しがってこれをかすめ家を取り上げる。彼らは人とその持ち物、持ち家を、人とその相続地をゆすり取る、かすめ奪い取り、またゆすり取るっていうような、このような不正、また悪行を行っていたということであるわけです。ですから、その悪に対して神様はどうされるのか。三節に、見よ、私はこういう士族に災いを下そうと考えている。その災いということが実は四節で語られていることになるわけです。我々はすっかり荒らされてしまった。私の民の割り当て地は変えられてしまった。どのようにして私から移され、我々の畑が廃信のものに分け与えられたのか。それはやがてアッシリア、そしてバビロンによって滅ぼされ、占領され、そしてまたイスラエルの民が捕囚となって連れて行かれることを、実は預言者を通して神様は語っておられるわけです。そのことに対して、それではイスラエルの民はどうであったのか。六節に、戯言を言うなと、彼らは戯言を言う。そんな戯言を言ってはならない。恥ずかしめを受けることはない。ですから捕囚となってしまうということを戯言と言ったわけです。そして自分たちは恥ずかしめを受けることはない。もう全く自分の罪を認めようとしない。もう頑なで、そして自分勝手に生きている。それがこのイスラエルの民の姿であったということです。ですから7節のところに、主がこれを我慢されるだろうか、これは主の御業だろうか。神様は決してこのようなイスラエルの姿を見て我慢される方ではないわけです。しかも8節に、近頃私の民は敵として立ち上がった。誰を敵とするのか。それは真実なる神様を敵としてしまう。そして彼がやっていることは、この豪華な上着をこの剥ぎ取る、通り過ぎていく者や戦いから帰ってくる者たちから、もうそのように追い剥ぎのようなことをしている。9節には、私の民の女たちをその楽しみの家から追い出すというような、もうそのような傍若無人ぶりのようなことをイスラエルは行っていたということであるわけです。神様はカナンの地を修行の地、約束の地として与えられて豊かに祝福される。でも彼らは神様が自分たちを祝福してくださるということが心の中になかったわけです。そして自分勝手に、そして自分の利益を得ようとして、人のものから搾取するようなことを行っている。ですから十節に、さあ立ち去れ、ここは憩いの場所ではない、ここは汚れて滅ぼされるからだ。そのように神様は言われたわけです。そしてやがては捕囚となっていく。しかし神様はまたもう一つの大きな計画を持っておられるわけです。それは12節のところに、私はあなたを必ず皆集め、イスラエルの残りの者を必ず呼び集める、そのことを約束されたわけです。イスラエルの残りの者、特にこの残りの者っていうのは非常に意味があるわけです。捕囚となっていった人たちは、もう王や貴族、有力な人たち、有能な人たちが連れて行かれた。後に残った者 たちがいたんですけれども、何の力もない、価値もない、そういう人たちが実は残りのものとなってしまっていた。しかしそういうものを神様は再びこの集めてくださる。そして、私は彼らを囲いの中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。そして神様はそのような残りの者たちを実は生かし、また養ってくださる、その約束があるわけです。そしてまた13節には、打ち破る者という言葉が出てきます。何を打ち破るのか、それは捕囚を解くという意味ではないかと思います。後にバビロン捕囚からこの帰ってきた人たちが、その残りの者たちと共にイスラエルを再建していく。ですから救い主イエス・キリストはこの打ち破ってくださる方である。捕囚から打ち破る、その方は実は私たちを悪魔の手から、悪魔を滅ぼし、そして私たちを解放してくださる。そしてまた神様はやがての時に、私たちが待ち望んでいるこの再臨、千年王国、そして神の御国、私たちは天に携え上げられて、そのところに誠の安息、また喜びを得ていくことができるわけです。それをなされるのがイエス・キリストであり、そしてまた主なる神様は13節の終わりを見ると、主が彼らの先頭を進むとあります。十字架にかかり、そしてまた死の中からよみがえってくださったこのイエス様は私たちの先頭を歩いてくださる。そして私たちは主に従うことによって神様の栄光、そしてまた愛、恵みの中に生かしていただくことができるわけです。私たちはこの信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。